で、もともとは何食べてたと思います小イワシ冬。
食べるものないんでしょ。
そうなんですよ。でもそれ考えていかないと。
鮭。
素晴らしい。そうなんですよね。
鮭取れなくなってきてる。
いや、よく考えると、じゃあ真冬に鮭いますって話なんですよ。あ、
そうね、いないわよね。
で、実は昔はいたんですよね。
冬に？
そう、冬季遡上個体群つって冬にも上がる鮭がいたんですよ昔。それを鮭マス増殖事業でこう巻いて、それこそ秋味で秋に上がってくる鮭ばっかりを増やしていったから、ほとんどが秋に上がって冬なくなっちゃうんですよ。
ということは彼らにとってはまず食べるお魚がなくなってきた。
鮭とそれから漂着する海生哺乳類、鯨類とか鰭脚類、はい、クジラとかアザラシ、こういうもの食べてたんですけれども、それってなんか偶発的じゃないですか。
そうですね。
じゃあそれが主食になるかっていうと、まあならない、それから鹿は多分自然死した鹿もいたんで、それは食べてたと思うんですよね、でも数千羽のワシを育むだけ一冬、それだけってことを考えると、やっぱり冬季遡上個体群のサケがいないと今人為的な餌資源を減らすだけじゃダメなんですよ。だから人為的なものから自然の餌資源に戻していくためには、やっぱり自然の餌資源をきちっと担保してあげないとダメなんですよね。でもこういうのがなしに一方的に話されることが実はすごく多い。例えば観光餌付けはダメとか、風蓮光はどうだとか、そういう話になっちゃうし、まあ、もちろん事故とか中毒につながるような歴史体とか、それから狩猟産死、これは良くないですけれども、自然死した鹿は多分ありだと思いますし、まず冬の間中彼らがやっていける餌が何なんだろう、そしてそれをちゃんと確保できているかっていうのと、人為的な餌資源を減らしていくっていうのは両輪じゃないといけないですよね。でもなかなかそういうふうに語られることっていうのは実は少ない。特に私が問題と思ってるのは、まあ、もちろんその事故に遭ってしまうような列車に轢かれた鹿にえついてしまうとか、それから狩猟残死、これはもう誰が見てもダメですよね、でもう一つは観光餌付け、これに対してはお金を生むもんですから言いづらいんですよね、きっといろんな人は思っていても、確かにわしたち近くに見れて魅力的な観光業ではあるとは思うんです。でも一方でマイナスの面というのもある。それをきちっと説明しなきゃと思って、その羅臼の講演会ではお話をした。
じゃあそのマイナスの面というのは、
マイナスの面って何だと思います？まず
でもそれに慣れちゃってると、もうずっとやり続けないといけないってことでしょ。
そうですよね。だからそれが一つ目、依存度が高すぎるんですよ、確かに何時何分頃どこそこで餌がもらえるって言ったらやっぱり待ってるんですよね。
体調もそうですからね。
そうですそうです、でそういうワシっていうのはやっぱり賢いワシなんですよね、そういう野生動物がおそらく生き残る。でもその依存度をやっぱり下げていかなきゃいけない、例えば餌付けのものに行ったとしても、それって限られた餌ですから、それにありつけなかったものが自然のものを食べられるぐらいの自然の餌資源も確保しなきゃいけない、その依存度を低くするっていうのが一つ。